レビ記の23章34から44。イスラエル人に告げて言え、この第7月の15日には7日間にわたる主の仮用の祭りが始まる。最初の日は聖なる会合であって、あなた方は労働の仕事は一切してはならない。7日間あなた方は火による捧げ物を主に捧げなければならない。8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は火による捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会で、労働の仕事は一切してはならない。以上が主の例祭である。あなた方は聖なる会合を召集して、火による捧げ物、すなわち全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、注ぎの捧げ物をそれぞれ定められた日に主に捧げなければならない。このほか主の安息日、またあなた方が主に捧げる献上物、あらゆる聖願の捧げ物、進んで捧げるあらゆる捧げ物がある。特にあなた方がその土地の収穫をし終わった第7月の15日には、7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目足の葉と茂り合った木の大枝、また川淵の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜ぶ。年に7日間主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟として、第7月にこれを祝わなければならない。あなた方は7日間仮用に潜まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆仮用に潜まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出した時、彼らを仮用に潜まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神主である。こうしてモーセはイスラエル人に主の例祭について告げた。アーメン。レビ記23章の方では、日ごと、週ごと、年ごとに行われる主の例祭についての、定めでしたけれども、今日はその最後、仮用の祭りについての主の定めです。この第7月、このティシュリの月、これは、イスラエルでは年の初めです。7番目の月が年の初め、かなり珍しいんですけれども、この第7の月に、年が改まります。で、第7月の1日は、ラッパがあちらこちらで吹き鳴らされるラッパの祭り、そして第7月の10日は、食材日、大食材日ですね。年に一度大祭司が至聖所に入って、ただ一度贖いをする、その日で、ですから、この、第7の月、年が改まった時は、世が改まるその時を、霊的に意味していることを見ました。まずラッパーによって、あちらこちらで、その時が来たことが告げ知らされ、そして大祭司なるキリストが、ただ一度、その誠の至聖所に入る、そのことを表しており、で、そしてこの第7月の15日、この仮用の祭りはですね、イスラエル人の祭りの中で、かなり盛大な、祭りとして祝われております。7日間仮用に住むんですけども、その仮用、要するに、庭とかあるいは屋根とかに、掘っ立て小屋を建てるんですね。 小屋です。ですから板とかあるいは、40節にあります通り、葉の茂った木々、その葉っぱ、夏目足とかの葉っぱですね。あのイエス様がエルサレムに入場した時も、白の葉、夏目足の葉を、人々は手に持っておりましたけども、あんな感じの葉っぱをですね、その仮小屋の至るところに飾り、また、この、仮用の祭り、まあ、秋の収穫祭です。イスラエルの方の第7の月は、こちらでいうところの9月から10月にかけてです。秋の祭りですね。杉越の祭りが、大麦の刈り入れの祭りで、それから五旬節、まあ、50日目のところが小麦の刈り入れの祭りで、その期間がですね、穀物の、刈り入れの始めから終わりの時期であるのに対し、この第7月、これは果物、木の実、まあ、それらの収穫の祭りです。ですから、この刈り入れをですね、その年に採れた、秋の収穫物、果物ですね、ブドウとかイチジクとか、またその他の諸々の木の実、それらをですね、その仮小屋の中に飾り立てて、ね、夏目足の葉っぱも飾り、ですからその、木々や、また果物の香りでその小屋の中は満ちている。でその小屋の中に7日間ですね、イスラエルの人たちは住んで、その神様が与えてくださった収穫物を喜び楽しむんです。私も実は今年の初めにですね、まあ、夢を見まして、この仮小屋に住んでいるんですね。でその中で、すごいいい香り、切ったばっかりの木とか腐って、なんか独特のすごいいい香りしますね。買ったばかりの木や草で、それらで、木や草がですね、その壁になってて、また屋根になってて、でそこにブドウとかイチジクとかを置いたら、もうすごい素晴らしい香りがその中に満ちていて、で、その場所が教会の庭なんですね。いや、そこの庭じゃなくて、なぜかですね、なんか森の中にこの天聖教会が建っていて、でみんなもその教会の中にいて、です。すごいいい、この香り、仮小屋にそこにさらに果物を置いたらもっといい香りがするんじゃないかってことで、みんなをですね、呼んでくる、そういう夢を今年の初めに見ました。とにかくこの仮小屋の中はですね、もろもろ夏目足の木とか、あるいは柳とか、そういった、草で、壁とか、また屋根が仕立てられ、また秋の収穫物でその小屋の中は飾られております。で、インターネットの方で、画像検索しましたところ、屋根の上に作ったりとか、あと実際に、テントではないんですけども、とにかく 木の枝とかでですね、そういう小屋を作って、でその中でみんなで喜び楽しんでる写真を見ておりました。また、壁とかがですね、果物で飾られていたり、いろいろなそういう工夫が凝らされていて、子どもたちも本当に楽しそうに、そこで過ごしているようです。でこの仮用の祭りはですね、その7日間そういうふうに、実際に仮小屋の中に住む祭りです。で掘ったて小屋の中に住む、お金持ちになって、でそれで豪邸に住んでる人にとっても、そのむしろそういう粗末な仮小屋に7日間住むっていうのは、かなり喜ばしいことでしょうね。お金持ちの人とかがなぜか山とか山小屋に行って、そういうことをするのをわざわざ求めてるのもあるんですけども、とにかくこれを行う、その神様がなぜこれを行いなさいって言われたかというと、あなた方は出エジプトをして、そしてかつてアラノで40年間仮小屋に住んだ、だからそのことを しっかりと覚えていなさい。これは永遠の、いよいよ守るべき永遠の掟として第7月にこれを祝わなければならない。だからイスラエル民族の、アイデンティティに関わることですね。イスラエル民族の成り立ち、イスラエル民族がどのようにして神様に守られてきたか、どのようにしてエジプトというあの国から脱出して、そして荒野で狩り小屋に住む40年を経てきたか、そのことをしっかり覚えさせるためにこの狩り用の祭りが行われました。でこの狩り用の祭りはですね、その、7日間あなた方は火による捧げ物を主に捧げなければならない、あるんですけども、この捧げる量がですね半端ないんですね。民数記の方にもこの狩り用の祭りについての定めがあるんですが、民数記の29章です。民数記の29章のですね12節から、40節までずっとその狩り用の祭りに関する細かい、規定が書かれてあるんですが、ちょっと12節の方から見ますと、第7月の15日にはあなた方は聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなた方は7日間主の祭りを祝いなさい。あなた方は主へのなだめの香りの火による捧げ物として、全焼の生贄、すなわち若い大牛13頭、お羊2頭、1歳のオスの子羊14頭を捧げなさい。これらは傷のないものでなければならない。で、ずっとうんぬんと続きまして、で17節は2日目で、20節は3日目と、で2日目の方、17節の方を見ますと、2日目には若い大牛12頭、お羊2頭、1歳の傷のないオスの子羊14頭、これらを捧げて、でさらにですね、全焼の生贄としてヤギが捧げられるんですが、で3日目4日目と、ずっと、大牛は1日につき1頭ずつ減っていくんですけれども、でこれらを合計するとですね、この狩り用の祭りで捧げられる大牛の合計数は合計70頭で、子羊は98頭、お羊は14頭で、おやぎが7頭と、だから捧げ物もこの期間は非常に半端ない量が捧げられるんです。この第7月はですね、新年、年が改まる月でした。そして第7月の1日にはラッパがあちらこちらで吹き鳴らされ、世の終わり、そして新しい世の始まりを告げ知らせる、そういうことを意味しておりましたけども、ですからこの狩り用の祭りはですね、まずラッパが7月の1日に吹き鳴らされ、そして大食材が7月の10日に行われ、ですから、7月の10日まではですね、その身を戒めて断食したりして罪を悔い改めたりしている。そしてこの第15日はですね、もう盛大に、主が与えてくださった産物を喜び楽しみ、テントの中で、楽しんで、また、神様に対する生贄も大々的に捧げられる。ですから本当に、この第7の月の祭りは新しい世のことをとてもよく表している祭りが続く月ですね。新しく世が改まった時、私たちは新しい果物、命の木の実を、毎年実をならせ、その葉は枯れない、そういう命の果物をいただくことができ、また、貧しい人も富んでる人も共にその祭りを喜び祝いますね。新命記の方を見ますと、この祭りの時はあなた方の息子娘、男女の奴隷も在留国人もみなしごもやもめも共に喜びなさい、命じられております。ですから老若男女、異国人もやもめも、また孤児も すべてですね、この祭りを喜び祝うんです。世が改まって新しい世に入った時、私たちも世界中いろいろな国々から集められて、貧しい人も富んでる人も、また個人もやもめも全部、主と共にですね、主の与えてくださるその新しい果物、それを喜び楽しみながら食べて喜び祝う、まさしくこれはですね、新しい世のことを祝う祭りでもあります。またこの仮世の祭りはですね、イエス様とも非常によく関わっております。イエス様はですね、いつ生まれられたか、最近ではクリスマス12月の25日を主の誕生を祝う日として、祝っておりますけども、でも、聖書の記述をですね、詳しく見ていくと、どうもこの仮世の祭りの時期にイエス様が生まれたんではないか、思われます。ルカの福音書の方にですね、バプテスマのヨハネが、生まれる場面で、そのバプテスマのヨハネの父ザカリアの妻子はアビアの組だったって記述がありまして、でそこからバプテスマのヨハネが生まれた時期が逆算できて、でそれでその半年後にイエス様が、受胎告知を受け、マリアが受胎告知を受けたとありますので、ですからそこから逆算して計算しますと、イエス様が生まれたのはこの秋の祭りのこのちょうど第7の月の半ばぐらい、ちょうどその時期にイエス様がお生まれになったんではないかっていうことがわかります。イエス様はですね、この地上に幕屋を張られました。肉体としての幕屋です。ヨハネによる福音書の1章の14節にこの御言葉があります。ヨハネによる福音書の1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。でこの言葉は人となって私たちの間に住まわれた、これ直訳しますとですね、ロゴスは肉となって私たちの中に幕屋を張られた、要するに肉としての幕屋を張った、メイクテント英語では言うんですけども、イエス様は肉として仮世を設けられたんですね。言葉ロゴスなるお方が、ちょうどイエス様の誕生はこの仮世の祭りのシーズンで、そしてその時期にイエス様はこの世に来られて、肉として肉体としての幕屋を張られ、そして私たちと一緒に住まわれるようになった。ですからこのイスラエルの祭り、この仮世の祭りもまたイエス様のことを表しております。本当にイスラエルの祭りはですね、ことごとくイエス様のことを表しており、またこれから起こるべきこと、終末のこと、また世が改まった後のこと、それらのことの、特徴を非常によく表しております。例えば杉越祭は、ほふられた子羊イエス・キリストを、本当によくその特徴を表しておりますし、また種を入れないパンの祭りも、純粋なパンを食べる生産を表しておりますね。また一切の傷もシミもシワもないイエス様のご性質を表しておりました。初穂の祭りの日はイエス様がよみがえられたイースターのその日ですね。ですからイエス様は私たちキリスト者の初穂として、よみがえりの初穂としてのご性質があります。またそれから50日のペンテコステの日、7週の祭りは新約におけるペンテコステを表しておりましたね。大麦のパンがの初穂が捧げられる祭りですけども、 小麦ですね、これも本当に成熟したキリスト者、ペンテコステによって聖霊が呼かれてキリスト者として成熟した生徒たちが捧げられる、それを予表しておりました。そしてこの第7の月に行われる祭りも、第7の月の1日は、新年の祭り、ラッパの祭りとして、週末のその生徒たちがラッパと共に、天に上げられる様を表しており、また、7月の10日大食材日も、これはイエス様が天にの誠の聖女に入られて、そして私たちのためにただ一度完全な犠牲としてその血を捧げられた、そのことを、本当によく特徴を表しております。そしてこの今日見ましたカリオの祭りも肉として幕屋を張られたキリストを表しており、また世が改まった後の天における大宴会を、思わせるものです。このようにレビ記をですね、イエス様を中心にして読み解くと、またこれから起こるべきこと、それを思いつつ読み解くとですね、本当に主は真実にあらかじめこのようにユダヤ教の祭りにおいてこれからのうち起こるべきこと、また唯一の救い主イエス・キリストをよく表していること、それをですね私たちは知ることができます。このレミキ、本当に私も小さい頃から聖書を通読を何度かしてきたんですけども、レミキに入るたびに、つまらないなと思っていたんですが、でもこんなにもですね、豊かにイエス様をこの中から読み解くことができる、本当に主は素晴らしいお方だな、そういうふうに思っております。どうか皆さんもこの聖書を読み解くときですね、すべてにおいてイエス様をその中に発見して、ますます喜ばしく、またますます楽しみながらこの聖書から命を得て、そしてキリストのご性質をますます身につけていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この聖書の至るところにあなたが散りばめられていることを私たちは日々発見して、日々喜びながら驚きながらこの御言葉に向き合っているこの恵みを感謝いたします。今日はカリオの祭りから、本当にこの喜ばしい様、あなたにあって収穫物を喜び楽しみ、またかつて自分たちはエジプト、私たちも世にいたこと、そしてそこから脱出してきたこと、そのことを覚えます。主を感謝いたします。私たちをそのような身分ではないのに、そのような資格はないものであるのに、しかし天に入れられようとしているこの恵みと特権を感謝いたします。主よ、どうか私たちは日々あなたにどれほどの恵みをいただいているのか、かつて私たちはどのようであったか、そこからいかにしてあなたに贖い出され救われたか、そのことを日々感謝しつつ喜びつつ日々歩むことができますように、私たちが教会の行事を行うたびに、また御言葉を読むたびに、あなたが成してくださった素晴らしいこと、また私たちがいかにもともとはそのような身分ではなく、そのような資格は一切なかったにもかかわらず、あなたの大きな憐れみと恵みによって救われ、そのような身分が与えられたか、いかに感謝し尽くしてもし尽くせないような、そのような立場であるか、主を日々覚えることができますように。イスラエル人はカリオの祭りを祝うことによって、そのことを年ごとに思い出しました。どうか主よ、私たちも日々忘れることなく、あなたを覚え、あなたを喜び、あなたを祝う日々でありますように。 道を導いてください。今日いただいたこの御言葉の恵みに感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。